愛媛大学研究室からこんにちは。
愛媛マラソン盛り上がってきてますよね。今ランニングクラブをしているんですけれども、高校生から60歳を超える高齢者までですね、初めての人もいますし、何度もマラソン経験した人もいます。まあ、いろんな人が集まってマラソンの目標に向かって頑張ってます。愛媛マラソンって沿道の応援がすごくて、スポーツをする人だけでなくて、スポーツを見る人も支える人もみんなが一緒になって楽しめるイベントじゃないかなと思います。アイゴールって言ってるんですけども、みんなで笑顔でゴールすると、そういうマラソンになるといいと思いますね。
走り切るためのこうポイントっていうのはありますか？
まあ、目標を持って計画的に走るというところが大切じゃないかなと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部保健体育体育科教育の日野勝弘准教授にご出演いただき、愛媛大学が取り組む総合型地域スポーツクラブについて伺います。先生、愛媛マラソン近づいてきましたね。
そうですね、もう本当にあと1ヶ月ちょっとになりました。
はい、2月の5日日曜日ということで、先生ご自身は愛媛陸上競技協会の役員として、もうずっとその競技運営側で携わっていらっしゃったということですけれども。
はい、ランナーを応援する立場で、はい、あるいは競技を運営する立場で、はい、マラソンとはずっと関わってます。
2年前といいますか、今回で3回目になりますけれども、コースが変わって、何かこう市民ランナーの皆さんの表情とか感想とか変わりましたか？
はい、いつもランナー見てるんですけど、前のマラソンは4時間で、ちょっと走ってる時もとってもしんどそうな、はい、辛い顔をして走ってるランナー多かったんですけど、はい、今は6時間に伸びまして、その時間を楽しみながらとか、それぞれのペースで走れてる姿をよく目にします。
もう本当にたくさんの年齢層もそうですけれども、日本のいろんなところから参加してくださって、表情が生き生きとしてらっしゃいますよね。
そうですね、特に普段競技をしているわけでもなくて、はい、このマラソンに向けて、市民ランナーというんですかね、はい、が一生懸命頑張っている姿がとても印象に残りますね。
そして先生は愛媛大学で取り組んでいる総合型地域スポーツクラブの中でランニング教室を開講していらっしゃるそうですけれども、この総合型地域スポーツクラブというのはどういったものなんですか？
はい、これは国がですね、はい、スポーツを広めるという目的でですね、施策で展開しているんですけども、ねはい、まあ、3つの狙いがありまして、はい、多種目、多世代、多志向というキーワードなんですけども、はい、まあ、いろんな種目でいろんな世代の人がいろんな目的でする、そういう教室が集まっているのをクラブとして運営していこうというものですね。
楽しそうですね。そのランニング教室も随分たくさんの会員の方いらっしゃるそうですけれども、今何名くらいいらっしゃるんですか？
はい、今年は115名の会員さんになりました。
もちろんその中からマラソン、愛媛マラソンに出場される方もいらっしゃるわけですよね。
そうですね、多くの人がこの愛媛マラソンを目標に練習してますので、残念ながら抽選で落ちてしまった人もいるんですけども、はい、もう半数以上の人がですね、この愛媛マラソンに向けて実際にスタートラインに立つ予定になってます。
で、先ほどもお聞きしましたけれども、やはり年齢層も幅広いわけですか？
そうですね、会員さんの中には高校生からまた60歳で、退職した後も走り続けている人もいらっしゃいます。
愛媛大学が取り組んでいると聞きますと、大学生が中心なのかなと思いがちですけれども、そうではなくて、その地域の方、いろんな年齢層の方にいろいろなこうスポーツを体験して体感してもらおうというような取り組みでいらっしゃるんですか？
そうですね、これは愛媛大学の地域貢献の一つとして、はい、学生が普段競技している学生が中心なんですけども、はい、自分たちが競技するんじゃなくて、自分たちが指導者側になってですね、そういう市民ランナーの皆さんに指導したりサポートしたりするという形で活動しております。
そういったまた現場で指導力というのもこう身についていくわけですね。
そうですね、学生はそういう多世代の人と関わることによって、うん、もちろん競技の指導だけではなくてですね、はい、いろんなコミュニケーションの仕方とか、いろんな関わり方とか、あるいはマネジメントの仕方とか、いろんなものをまあ学習しております。
このランニング教室というのは大体どのくらいのペースで開かれているものなんですか？
このクラブは単年度毎年毎年の開講なんですけども、はい、大体6月に説明会をして、7月から愛媛マラソンが終わるまでという形で6ヶ月間で、まあ、月2回ほどですね、大体12回ぐらいをめどにですね、毎年やっております。特に初心者、ビギナーの人を対象にですね、走る面白さとか走るポイントとかっていうのを、まあ、指導すると。で、一番大切にしているのは走る仲間を作るということですね、はい、本当に一緒になって一人で走るんですけど、やっぱり仲間がいると心のつながりがあるとですかね、そういう形で、やっております。
私もよく聞きますが、あのマラソンの練習にしてもやはりこう一人で走ってるとくじけそうになったり、うん、折れそうになったりそれって聞くんですけど、一緒に走る仲間がいると全然違ってきますよね。
そうですね、あの本当に連帯感ができたりとか、はい、自分も頑張らないといけないと思ったりとか、うん、また応援してくれるんですよね、その声がやっぱり励みになるんじゃないかなと思いますね。
最初のインタビューでもお伺いしたんですけれども、この長い 42.195 キロを完走するためにはどういったことを心がければいいでしょうか。
特に初心者なんですけども、はい、あの最初気持ちも高ぶってですね、はい、調子よくスピードを上げて、行くぞって走ってしまうんですよね。でそうするとなかなか 42.195 キロって長いですから、はい、持たなくてですねします。あの最初も本当にゆっくり自分のペースを守って走ると、うん、あの最後にですね、いろいろ抜かれていく屈辱感よりも最後にみんなを抜いていくっていう優越感を感じようと、
なるほど、
それぐらいの気持ちでいったらいいんじゃないかなと思いますね。
じゃあ少し頑張るぐらい
の。そうですね、頑張りすぎないで、
頑張りすぎず
に、あのやっぱ計画をちゃんと持って、はい、あのもちろんゴールするっていう目標もあるんですけれども、うん、まずはあそこまでは、まずはあそこまではという形ですね、短い目標を持ちながらやっていくといいんじゃないかなと思いますね。
よく次の電信柱まで頑張ろうとかっていう、もうその次まで頑張ろう、次頑張ろうって、もう本当身近なところでもいいからコツコツと。
そうですね、あの私自身も実はホノルルマラソンを走ったことがあってですね、もうその時本当に同じ電信柱を見ながらですね、あそこまで頑張ろう、あそこまで頑張ろうとですね、解散と一緒にですね、そういう走りをしました。その積み重ねがゴールになりましたね。
先生ご自身も、学生さんの頃、それも小中高と陸上競技をしてらっしゃって、ずっとこうスポーツマンでいらっしゃったそうですが、その頃は、まあ、マラソンといいますか、その持久走っていうのは何かこう練習の中の一環だったんですか。
あの競技自体はマラソンではなくて、はい、私はあの走り高跳びっていう跳躍の方をしてたんですけども、はい、ただ学校の活動の中でよく持久走大会とかマラソン大会とかありましたよね。
苦手でした。
そうなんですね。でもその時にやったことが多分今になってすごくつながってるんじゃないかなと思うんですね。
あの時頑張れたことがちょっと私支えてもらってるなと思う時もあるんですが、先生は走り高跳びではあの県記録を小学生の時にお出しになったと。
はい、小学生の時ですけどね、
伺いましたが、はい、だって今も破られていないとここの資料にありますよ。
そうみたいですね。
わあ、はい、素晴らしい。ちなみに何年生の時ですか。
小学校6年生の時、
ね、6年生の時165センチ、
はい、
1メーター65、私の身長よりも高いところを、
はい、僕はちょうどでも身長がですね、はい、170ぐらいあったんですよ、
はい、
なんでちょうど眉毛の上ぐらいにバーがありましたね、そのところですね。
これは棒高跳びじゃないですから、もうワンツースリーで飛ぶわけですよね。
そうですね。
それで身長ぐらいの高さを飛んだんですか。
当時はですね。
すごわお。一番お得意だったのはそういったあの走り高跳び。
そうですね、あの走り高跳びもしてましたし、あの三種競技っていろんな種目、はい、3つの種目をする競技もあるんですけど、それも出たりもしました。あのまたあの野球も、実はソフトボール、うん、野球もあの一生懸命やってましたね。私自身やっぱりそういう経験が今になってすごく役立ってますので、一つの種目を一生懸命するっていうのも大切なんですけど、はい、いろんな種目をするというのもとても大切じゃないかなと思うんですね。
小さい頃は体育の先生になりたかったと伺いましたけれども。
そうですね、体育の先生に今でもなりたいんですけどね。
今もでも体育の先生のようなもの、体育の先生の先生かな。
体育の先生を育てる先生をしてますね。
そこまでにこう至るこの変遷というのはどう変わってきたんですか。
あの一番の大きなきっかけはですね、はい、あの大学の時に教育実習ってのがあるんですけども、はい、私も教育実習に参加してですね、目の前の子供にいろんな指導をしていた時に、
はい、
自分の教え方指導が、はい、こう経験したことをそのまま映してるというのは思ってですね、やっぱりきちんとした指導力とか教え方っていうのを学びたいなっていうふうに改めて感じてですね、はい、まあ、それで大学院の方に進学するようにしました。
それはもう大学の体育の先生としてどう子どもたちにこう向き合っていけばいいのかっていうのをもっと深めたいというような思いが
おありになったんですか。いい授業をするためにはとか、もっと言うと子どものためにどういう指導したらいいのっていうところですね、はい、でそういうのをしていくうちに、
うん、
自分が直接子どもに教えるよりもその教える先生を教えていけばですね、もっといっぱいそういうのが広がっていくかなと思って、はい、先生を育てる職業にちょっと憧れを持ってですね、
はい、
そういう研究の方も含めてですけども、進むようになりました。
ということで教師の教育者研究者になろうというふうに
今はそうですね、学生を前にしてぜひいい先生になってほしいなという形で一生懸命指導しております。
でも先生ご自身がその大学生の頃であったり大学院生の頃なんてまだお若いですから、もうそれこそ自分がもう小学生中学生と一緒になって遊びたいじゃん、遊びたいじゃない、もう駆け回りたい、運動場を走り回りたいっていうような思いもあったと思うんですけども、そこをこう研究の方に向けられるっていうのも、まあ、本当にそれこそ子どもたちのこと、体育のこと、スポーツのことを思ってじゃないとなかなか進路変更というのは難しかったんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、でも先生になりたいという夢はずっと持ってましたので、はい、いい授業をしたいということですね。子供たちの喜んでる姿を見るとこっちも嬉しくなるんですよね、はい、そういう姿をたくさん見たいなと思いますし、そういう姿をたくさん作りたいなって思ってますね。
平成10年に愛媛大学の教育学部の講師になられたということですが、
実は言うとなかなか大学も今就職が厳しくてですね、はい、ましてや地元の大学に帰れるっていうのは、宝くじに当たったような実は確率ですね。その中の愛媛に帰ってくることができまして、ある意味愛媛に恩返しができるというところで、はい、ちょうど私が子供だった時の先生が管理職でいたりとか、
はい、
あるいは同僚の先生が今現場で頑張っているとかところですね、そういうネットワークが作れるのに、とても愛媛に帰ってきてよかったなと思います。
日野先生ご自身は西条のご出身だということで、まあ、愛媛に帰ってきてその伊予弁に触れたりしたりするとほっとするところもあったんじゃないですか。
そうですね、あまり気にしたことがないんですけれども、はい、関東にいるときはちょっとなまってるよって傑作なのがですね、
はい、
教育実習実は茨城の方で行ったんですけど、中学校に、
はい、
でその中学校の生徒から先生なまってるっぺよ心の中ではお前がなまってるじゃないかっていうふうに思いながらも、はい、ごめんねって言ってですね
ああそうか。でもそういった文化が違うところでコミュニケーションを取るっていうことを学んでこられたのも、うん、また一つ大切なことだったんじゃないですか。
とっても大切ですよね今、はい、まあ、いろんな経験をしたというのがありますね、
うん、
ですので愛媛の教育も、
はい、
経験してきましたけども愛媛以外の教育にも触れてきたというところで、はい、また違った目で愛媛の教育を見ることもできますね。
そうですね。現在は体育科教育学の指導の傍らスポーツ基本計画の作成にも参画していらっしゃるそうですけど、これはどういったことなんですか。
今年ですね、
はい、
スポーツ基本法という新しいスポーツの憲法というような法律ができたんですけれども、はい、国民皆さんがスポーツに親しむ権利があるんだというところで、はい、それを、まあ、推進していくために国の指針としてですね今スポーツ基本計画っていうのを作成しているんですけれども、まあ、そのメンバーの一人として入って今計画を、まあ、作成しているところであります。
じゃあもうその日本国民がスポーツにより親しんでいけるようにという。
そうですね、特に私の立場は、
はい、
学校体育というのが重要ですよという形で出るんですけれども、全ての国民がといったときに、
はい、
やっぱ一番最終的に通るのを経験できるのは学校の中じゃないかなと思うんですね、ですので学校の中の体育の授業をより充実させていきたいというふうに思っております。
私が聞いているだけでも何かこう先生が最初目指していらっしゃった体育の先生になりたいというのがもっとこう幅が膨らんでいっているような気がするんですけれどもいかがですか。
そうですね、本当に自分がやりたいことができてますので、まあ、一生懸命動くですね、動くことを目標にやっていきます。
来週は子どもたちの体力向上のために日野先生が現在行っている取り組みについて詳しく伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部保健体育体育科教育の日野勝弘准教授にお話を伺います。お楽しみに。